テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテレテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテこんばんは、みずみまみです。皆様いかがお過ごしでしょうかね。いかがお過ごしでしょうかということでね、私のお過ごししたここ数日の話をするんですけど、多分前回の自分のちょっと前回の自分のみずみまみのなんちゃラジオどうでした、気狂いそうになったでしょ一人で一人のしゃべってるみたいな、なんか鏡を見ながらお前は誰だって言ってるような感覚になりながら、ね、あのラジオやったんですけど、編集もねちょっと頑張ってやってみたんですけど、ジングルとかもつけちゃったりとかしてね、ラジオっぽくなってたかなと、なんかでもちょっと恥ずかしくはありますね。うん、でもやってみたかった形をできたの、やってみれたので、まあ、よかったのかなと思うんですけど、今日はね、そのねラジオの中でも話してたかなと思うんですけど、かっけえ歯をね入れたんですよ私、かぶせ物でねちょっとお高いかっけえ歯を入れた話をしたんですけど、まあ、今日とって歯の話をするんですけど、歯のティースの話をするんですけど私今歯医者に通ってて、でっかい治療はもう終わったんです。そのかぶせ物のやつがね一番でっかかったんですけど、それは終わってて、あとはもうちょんちょんってやって終わりなんですよね。でその私この前歯が欠けちゃったりとかしてて、前歯詰め物入ってるんですけど、その詰め物がちょっと劣化しちゃってて汚れてたから、それをきれいにしたんですよね。まあ、削って新しいの詰めてみたいな。でその流れでっていうか、その隣の糸切り歯の神経がね、なんかね虫、その歯は虫歯じゃないんだけど、何らかの影響でその糸切り歯の神経が死んじゃってて、もうちょっとこれは怖い話になるんですけど、その神経のせいで骨が溶けちゃってる状態みたいな。だからその神経取っちゃいましょうってことになったんですよね。でも骨が溶けちゃってるここは骨って溶けるんだみたいな、コカ・コーラってことみたいな。コカ・コーラがね、骨溶けるなんて、話もね、ありますけど、あれは嘘ですから。骨は溶けませんから。うん。その話はどうでもよくて。なんか、虫歯じゃなくても、そんなことになるんだと思って、ここは痛めながら、お願いしますつって、神経をこうツンツンってして、まあ、一旦そこはもう閉じて、薬詰めて閉じて、ちょっと、やりすぎるとねやべえかな、痛い痛いってなっちゃうから、まあ、ちょっとだけやって、でまあ次回その続き、その神経取ったところの薬詰めたところの続きをやるのと、ちょっと正直虫歯はね、ちっちゃい虫歯まだあるんですけど、ちっちゃい虫歯を治して終わりって感じですかねみたいな、あと2回ぐらいですみたいな言われて、分かりました、よろしくお願いしますつって、もうなんかね、その骨が溶けちゃってるって聞いてから、もう今までの怠惰の自分を恨むよね恨みました。まあ、その大人になってからね、口内環境を気にしたりして、まあ、いい歯磨き粉買ったり糸フロスやったりとかねしてたんだけど、もっと早くからね気にしてくれてたらねって思いますよね。その もともと自分が、まあ、歯が弱いっていうか虫歯ができやすいって言われてたんですよね。なのにもかかわらず、もう何怠惰かま、かましてんだと、何怠惰ってんだと、ね、もう自分に怒りを覚えながら、でまあそのね、治療始めたんですけど、もうこれが地獄の始まりなわけですね。もうあのミサミマミさんマミを知っている人はね、もう分かるかも、なんかあーツイッターのやつかと思うかと思うんですけど、もうこれが地獄の始まりなわけで、まあ治療の始まりだったんですけど、ただね、あのその治療が終わって、まあなんか違和感あるなと思ったんです。まあでもまあその詰め物を新しくするときに何あれ麻酔してたし、まあ詰め物を新しくして、まあ慣れてないからかなと思ってたんですよ、違和感は。 でもね次の日もなんとなく痛くて、なんだろうと思いながら、まあ鎮痛剤をね飲んでごまかしつつ過ごしてたんですけど、なんか夜ね寝るときもね痛くて、これが撮影会前の夜だったんで、なんか寝づらいの辛いなみたいな、なんか結構パッて目覚めちゃうなみたいな。でも寝れて、で起きて、あーちょっと寝が足りない、ね、寝るの足りてないなみたいな思ったけど、まあ撮影会行くじゃないですか。でもやっぱ撮影会中なんか痛いな痛いなって、まあでも痛いって言ってたら、まあなんとなく ごまかせるじゃないけど、まあ、まあでも痛い痛いで鎮痛剤飲みまくってね、で歯痛いんだよねみたいな。でもそのね来てくれた人がさ、あのちょっと歯医者行った方がいいんじゃないですかって言ってたから、あでも次の予約3月5日なんだよねみたいな話してて、えでもやっぱ痛いかったら行った方がいいかねみたいな、結構痛いんだよねみたいな、鎮痛剤もあんま効かなくてみたいな、でじゃあ予約したほうがいいっすよって、でじゃあこの行く予約するわっつって、その枠終わった後にねすぐしたんですよ予約で、その撮影会の次の日の予約、14時とか14時何分とかとかに予約したんですよね。でもうこれで安心だわと、もう予約したし、まあ、どうにかなるだろうみたいな、まあ、これで安心ですわって思ってるんだけど、もう最悪なのかね、その夜撮影会終わって痛いんすよ、でも明日歯医者行くんすよねみたいなって帰って、なんか痛いな痛いなつって、で今度はねいよいよ鎮痛剤が全然効かないって、その撮影会の時も正直あんま効いてる感じ、なんか2時間ごとに切れちゃうみたいな感じだったではあったんですけど、もうなんかもうそれを超えたの、なんか経点突破いいでーみたいな、飲んでも痛いみたいな、撮影会じゃねえわ、その鎮痛剤を飲んだらね、なんとなく痛みが収まって、でまたちょっと痛くなってとか、もうこの痛効かないの全然、鎮痛剤がまた飲みすぎたってのはあんだろうな、もうでも痛い痛い痛い発狂して、でこうまあでも眠いは眠いから打とうとして、もうこう鎮痛剤飲んだ上でよ、打とうとしても痛みでああっときて、痛い痛い鎮痛剤飲んで寝て、いてって起きて、でもうなんかもう寝て痛くて寝て起きてみたいなの繰り返しで、でいつもはね寝て起きたらもう朝かとか、あもう昼じゃんとかって思うのに、もう寝ても寝て起きてもまだ深夜なの、あれみたいな、まだ1時間しか経ってないみたいな、え待って、歯医者までまだ12時間のみたいな。12時間耐えれないみたいな。痛い痛い痛い痛いみたいな。あ無理無理無理、痛い痛い痛いってなって。でね、その歯が痛い痛いって撮影会中言ってたんで、その、どっちが痛いのみたいな。右側の歯が痛くて、って。で、右が痛い時は、左手の親指と人差し指の、何その、間の根元の甲の方を押すといい。聞いたのよ。あそうなんだっつって、でねその撮影会場押したらなんか聞くかも聞いてるかもみたいな思ったんだけど、もう聞かないの、夜深夜みたいな、なんかあんなに聞いた気がするのに、聞いてたのにって、もう気がするってか聞いてたんだけど、 あんな痛くなくなっ、あれ痛くなくなってたのにみたいな。なんか、あの、じゃあ、その、ツイートでね、その、あの、歯が痛い痛いって言ってごめんなさいねってツイートした時に、今痛い時は、反対側の、じゃあ、違う痛みで気をそらすといいですよって、あの、その、まあ、反対側のほっぺんつまむといいですよ、みたいな、あの、リプライ来て、つまむけど、買わないからもう頭殴るみたいな、もうより痛い強い痛みをみたいな、いろいろやってね、大発狂、大発狂ブラザーズだったんですけど、痛すぎて発狂してて、でももう耐えれない、もう耐えれない、でも、もう12時間後無理って思って、もうその歯医者さんの始業時間に電話したんですよ。もうすぐに、もうなった瞬間もうブンって電話して、もう痛みに耐えられません、もう、もう痛すぎて寝れないぐらい痛くて、ごめんなさいって、申し訳ないんですけど、その、14時にね、午後に予約してるんだけども、午前中どうにかなりませんかって、もう本当に痛くて、つって、もう午前中予約入ってなくて、って、本当に痛くて、もう耐えられないんです、つって。まあその、始業時間から1時間後ぐらいだったんだけど、まあその、まあじゃあちょっと合間になっちゃうんで、ちょっとお待たせしちゃうかもしれないけど見れますよってことでちょっとねじ込んでもらって、もうね、いつもはね、なんか申し訳ないかなみたいになっちゃうんだけど、もうそんなこと考えてらんない、もうその痛すぎて、もう迷惑かなとか考えられないぐらいもう歯痛くて、でももうグーンってねじ込んでもらって、まあその修行時間がね1時間後ぐらいに見てもらって、もうその自分本人的にはね、ミサイマミ的にはその詰めた歯のか、なんか詰めすぎて噛み合わせが悪かったんかなみたいな思ってたの。なんかギューってされてるような感覚があったから、その 歯にね、もう噛み合わせかなと思ったらね、どうやらその神経の溶けた骨の部分が悪さをしてるかもしれないみたいな。でね、その神経をね、こうツンツンっていじると、その痛むことはまああるまあまああるわけですよね。でかつそのツンツンってした、その神経をツンツンってした場所が、その神経のボスみたいなのがあるらしいんだけど、あの歯の神経のボスみたい、前歯の神経のボスの近くにあったらしくて、まあそれの影響かなみたいな、痛かったんですかみたいな。でもね、どうやらその先生はその時は、その下、そのかぶせ物の下ね、下の奥歯の方を触ってて、まあ、かぶせたばっかで、なんかそっちが痛いんじゃないのかみたいになって、まあ、確かにね、その痛かったの、下のかぶせ物の下方も。ただその体感的に、その前にね、その歯医者が通え、そのサボりまくって通えなくなった歯医者があるって言ったじゃないですか。その歯医者で、そこの通えなくなった歯医者で言われたことなんだけど、その脳が痛みでバグって違う方の歯を痛いって勘違いしちゃう時があって、そっちに痛みが出ることがあるんですって言われてたから、それだって思ってたの。だから絶対に上なのよ、上のあの神経ツンツンした方が痛かったのね。でもまあ、痛いは痛いから、まあ、痛み出てるとこ全部痛んだよね。でも私はこういう風だと思いますと言ったんだけど、まあその先生は信用しなくてまあ私なんて素人だからそりゃそうよね。だからまあこう歯ぎしり、まあ、私歯ぎしりするんですけど、歯ぎしりの影響でその下の歯がなんか痛いのかなみたいなって言ったんだけど、まあでもみたいななって、まあとにかくまあ、上のねその骨のところが悪さをしててのかのと思うから、じゃあ抗生物質と痛み止め出しますっつって、でまあそのちょんちょちょんってした後にさもらって帰宅したのよね。その抗生物質鎮痛剤持って、でも痛いわけみたいな。でも正直歯医者でね、その噛み合わせ直してもらって痛みが消えると思ってたから、ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけちょっと絶望して帰宅して、痛い痛いってな、だからご飯食べて抗生物質飲んで でも結局ね、抗生物質飲んだらもう痛み止めが効くようになったし、もう次第にこう痛み止めも必要なくなると思うよ。痛くないの、もう超スーパーハッピー、イエーイって、もうスーパーハッピー、痛くないみたいな、痛くなくなってきてるみたいな、もう痛すぎてさ、もう懺悔してたからずっとイエーイと思って。ただ今度はさ、今度は上顎が大腫れ今度は上顎が大腫れでさ、もう最初はね、なんか、まあ、歯痛いけどお腹すいたとか言って、あの九太郎さんとね、あの青春とかとご飯食べ行ったんですけど、でその時に定食食べて、でちょっと味噌汁があっち行ったの、あっちってなったからさ、その、まあ、その熱い味噌汁を食べてやけどしたかなみたいな感じだったんですけど、もうそれがねどんどん腫れてきて、まなんかねちょっと腫れてんのかなみたいなとは思ってたけど、まあやけどしたんかなみたいな思ってたの。もうそれがさ、どんどんどんどん大きくなってくの、腫れが、あれみたいな、あれ口内炎って上顎にできるっけみたいな、まあ、でも口内炎にしたらでかすぎるよなみたいな。でね、口内炎の症状を調べたら白っぽく腫れるって出てきてね。で見たの、あの鏡をこう駆使して。でもね、その見てもその上顎の腫れはね白くなくって、もうほんと口内の色というか、なんか肉色だから、え、なになになになにってなって、もうなんかね、最初は全然こうあーって見てもちょっと見づらいなーぐらいだったんだけど、もうちょっとあーって見て、歯を通り越して見えるみたいな、なんか歯よりでかくなってんのかみたいな、まあ歯よりでかくなってないんだけど、もちろんね、なんか見えるぐらいでかくなって、え、なになになになに、え、怖い怖い怖いってなって、なになにって。もう一番腫れたのがひな祭りの日で、でそのまあ上顎を5等分にした時、5分の3腫れてるみたいになってまあこれは正直ちょっと持ってるんだけど、もうそれぐらいの感覚、もうもあってあーってしてみて、あーってやってもちょっと見づらかったのがあぐらいで見えるようになってるから、もうでかいでかくなってる5分の3いってるみたいになって、もうそうなると、そのまあそんなにそのね、もうね、地獄のようなもう発狂のね痛みを経験してるから、まあ、痛くはまあちょっと痛いけど、まあ我慢できる痛みだからご飯食べれるんだけど、もう腫れてるからさ、上顎のところがもうご飯食べづらいし、喋りづらくて、まあ、今もちょっと喋りづらいんですけど、まだ腫れてるからね。でも怖くなってまた歯医者行ったんですよ。でもまあその抗生物質の影響だと思いますみたいになって、もうどうにもできなくて、でもレントゲン代だけ払ってみたいな。で治りはしないかったけどね、もう治療も特に見てなくて、で安心ね、買ったと思って治療、あのそのレントゲン代はまあちょっと、まあ、自分の安心を買ったってことにしようみたいな、そうこれはやばいですよとかって言われたらさ、へえへえって。でも自分じゃ判断できない、これはやばいかもしれないと思うけど、自分では判断できないから、まあ歯医者さん行ってね、その安心を買ったということで、まあいいよねって自分慰めてさ、もうそんな感じでね、まあこの口内環境ウィークでね、唯一良かったかなって思えることは、まあそのいや、まあ歯が痛いだの腫れてるだので、ご飯が食べれなかったおかげでね、まあ、塩抜きができたのかな。痩せちゃないんだよ。痩せちゃないんだけど、塩抜きができてね。その免許更新の時の写真がこう、ほんちょっとだけね、顔すっきりしてるかな。 ていうところだけ。まあそのね、まあすっきりするかなっていうところなんだけど、まあ、正直前髪くちゃくちゃでね、しょんぼりではあるんですけど、まあまあまあまあ、顔パンパンの前髪くちゃくちゃあるからね、よかったかなって思うんですね。でまあその後にまあその結局その上顎の腫れっていうのは、まあ、抗生物質の影響だったんですよ、確定でね。まず抗生物質かなみたいになったけど、でその本来は上顎の上顎側、その腫れた側、自分の腫れた側の骨って厚いから、まあ、影響出るとしたらその反対側のはずなんだけど、その病気が強すぎて上顎側が、その内側というか上顎側が腫れちゃったみたいで、まあ腫れがひどいのも合わさって、ね、先生もあーってあららーってなっててこっちの骨って厚いのにみたいになって、これはねちょっと恥ずかしくて言えなかったんですけど、私がその歯の痛みをごまかすためにね、上顎をベロで押したりね、こうチュチュチュってしてたことはちょっと黙っちゃいましたね、言えなかったね。まあでもこの私のね、その私みたいなその症状で痛みが出るのってね、3分の1らしくって、だから3分の1の1を引いちゃって、2を引けずに1引いちゃって、まあ、運悪く痛みが出ちゃったのと、まあ、上顎が大腫れした結果ね、強い抗生物質処方されてね、その強いやつがさ、その前もらったやつは、まあ、毎食1錠飲んでくださいみたいな、1日3錠飲んでくださいみたいな感じだったんですけど、今度はね1日2錠を3日間飲んだら1週間続くみたいな、持続する効果がみたいな。でね、抗生物質って、まあ、まあ抗生物質だけじゃないけど、まあ、薬の、まあそれね、一応にそうだけども、まあ、飲酒がねちょっとダメみたいだよね。その口内環境ウィークから強制禁酒ウィークに突入するということで。というわけでね、お後がよろしくなってきたのでここで大喜利のコーナー。わー、このコーナーは大喜利 NG の私がチャット GPT に考えてもらったお題を100個回答したら大喜利ができるようになるのか挑戦するというものです。本日のお題はこちら、未来の郵便物に書かれた謎の一行とは、ということでいきます。未来の郵便物に書かれてた謎の一行とは、あはれとおなり。というわけで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさみまみでした。皆さん歯は大事にしましょう。バイバーイ。